それでは今日は第二サムエル記の11章ですね。第二サムエル記の11章です。12章までいきますけれども、この今とても大事なところに入っていきますけれども、これまで私たちがサムエル記を通してこのダビデが、生き方っていうんですかね、この神様の主権の中で、このその中に服しながら生きていくダビデの姿を見て、いったわけなんですね。主権に服するというのはどういうことかというと、すべてのものが神から来ているという、このことを受け入れていきました。ですからすべてを明け渡していく、その姿によって、つまりダビデは王となったんですけれども、イスラエルの中で彼が行ったのは神への礼拝、すべてを自分の意思をも全部神様に持っていく、その起こることすべてを任せていく、そういう彼自身がもう本当神を王としていく、神の国をですね、この見ていくことができたわけなんですね。そしてダビデ自身がそのことによってキリストを表す方になっていったわけなんですね。これもうずっと見てきました。で、その頂点にまで今行っているわけなんですね。この前はこのダビデがこのヨナタンの子メフィボシェテですねに真実を尽くしたいというところを見ましたね。もうこれもキリストを表している。つまりヨナタンがあなたと契約を結んで、私のその家が本当に守られていきますようにという願いを立てたわけですね。同じように私たちがキリストにつながるものであれば、その本来ならば滅ぼされなければいけないのにもかかわらず、このあのメフィボシェテを見ても分かるように王と食事をした。そしてサウル家の辞書がまた戻された。つまり私たちも同じように神の子供としてのこの特権をですね、恵みによって与えられるということでした。そして周囲のこの民に対してもこの滅ぼすのではなくて、本当にこの本当にこの、ダビデにこの仕えていくという態度を取ればですね、決して滅ぼすことはなかった、滅ぼすためにこのやってたんじゃなくてですね、歯向かうものは滅ぼされてきましたけれども、そうでないものはですね、本当にこのダビデは、友としていったと、ということで神の国の広がりも見ることができたわけですね。だからダビデを通して本当にキリストの国をですね、見ることができるわけですよ。でそのネックとなっているのが、ずっとダビデが神様にもうどんな小さなことでも自分の手で何かをするのではなくて委ねていったと。で彼の特徴が何ですか？あれですよね、特徴がサウルがダビデを追ってきたにもかかわらず、ホラー穴の中にダビデがそこにいて寝ていたにもかかわらず、自分で手を下すことをしなかったと。でちょっとね、切っただけでも心が痛んだっていうですね。そういうダビデの姿を見たんですね。で今度はそのダビデ本人が、簡単に言ったら手を伸ばしてしまったということです。それは姦淫の罪、殺人の罪なんですけれども、私たちここのこれから読む箇所を見るとですね、このダビデの生涯において、これが本当にこう、かなりこの大きな事件なので、そのことばっかりが思い浮かんでしまうんですけど、もっともっとそのもっと本質的なところを見ていく必要があるんですね。でそれが今話した通りですね、手を出してしまったということなんです。で神の栄光にそれで陰りができてしまった。神の栄光がダビデを通して今まで本当に鮮やかに見えていたのに、それが見えなくなってしまったという、この傷の方なんですよ。でこれからダビデが新しい、ダビデじゃなくて神様が新しい働きを行われて、でそれが何かって言ったら、神の裁きにおいて栄光を表すということです。裁きにおいて栄光、人が行う罪を公正に裁かれる中において、裁かれることによって、 神様が人の不従順の中であってもご自分の真実を表していくんだよと。でパウロがこのいろんなこの反論に答えている箇所がですね、このローマ人への手紙にあるんですけれども、イスラエルが不従順であるのに神はイスラエルを選ばれたと。そしたら神様は、選んだ神様はじゃあそれおかしいじゃないかというふうに言ってくる人に対してですね、このローマの3章の3節と4節ですが、彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者にしても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれるときには勝利を得られるため、こういうその裁きにおいてご自分の真実を明らかにされるわけですね。では一節をご覧ください。年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。覚えてますか、前回の学びですね。イスラエルがアモン人と戦いました。でダビデがアモンの王ハヌンに恩義を感じていて、その息子です。ごめんなさい、ごめんなさい、ハヌンじゃなくて、ナハシュですね、に恩義を感じていて、その子ハヌンに真実を尽くそうということで家来を送ったところ、このハヌンは、こう恥ずかしめる形でですね、その家来を、この送り返したわけですね。でそれでもう戦いの体制に入ったので、このイスラエルが戦っていって、結局アモンが逃げ込んだわけなんですよ。城壁の中 に自分たちの町に逃げ込んだわけですね。それでその逃げ込んだ彼らと戦いをしているのがここに書いてある話であるわけです。ラバですね、このアモンの首都であります、今のヨルダンのアンマンですね。そこに行ったわけなんですが、年が改まりとありますけれども、これ口語訳だと春になってと書いてあります。春になって、当時の戦いは余裕がありましたですね。冬は休戦状態となるんですね。雨がたくさん降るので地面もぬかるんでですね、戦いにならないんですね。今のね近代戦のことを考えるとちょっと不思議な気分になりますけれども、でその結局アモンを攻略する、ラバを攻略するんですが、それが12章の最後に出てきます。だからその間に起こった出来事なんですね。でここで、しかしダビデはエルサレムにとどまっていたというところから彼の霊的交代の始まりがあるんですよですね。イスラエル王国はほぼ確立している、確立していました。周囲の民がほとんど征服されていたわけなんです。でもまだまだまだだったんですよね。皆さんはいかがでしょうか。私は性格的にですね、ほとんど成し遂げた仕事があるのに、そのもう9割方できてるのに、なんか途中でですね違うことやり始めてですね、貫徹しないと、なかなかですね最後ができないと。でこれ霊的に行ってしまうと致命的なんですね。自分が求めていたことが神の恵みによってほとんど成し遂げられる、与えられている、で私は到達したんだと考える時が最も危険です。でパウロがそのことの危険を避けるために次のような信仰の表明をしているわけですね。ピリピの3章の12節から14節、有名な箇所ですね。私はすでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。 でこういう姿であるべきなんですが、これやめると死ぬんですね、霊的に。サルデスという教、サルデスにある教会、黙示録に書いてありますが、イエス様がこう言われました、あなた方は生きているとされているが実は死んでいる。怖いね、でこう言ってるんですね、イエス様が。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていないです、ね、かなりのところまで行ったんですよ。でもそこでやめたんです。死んでるんですよ。信仰生活って電流や血流と同じなんですね。あればいいっていうもんじゃないんです。流れてないといけないんですよ。血液が体内に存在してるから人が生きるのではなくて、流れてるから体が生かされていくわけですね。電流も全く同じですね。流れてるからこそ電気製品が動くのであって、それをやめれば死んじゃうんですね。だから自分が高い霊的状態に自分が達したと考えていたとしても、生きた信仰を絶えず働かせていかなければならない。キリストを絶えず追い求めて、何か達成されたのであれば、それ感謝して礼拝して、その恵みを覚えていくということを絶えずやっていかなければいけないにもかかわらず、それをやめていくということであります。で次2節で、ある夕暮れ時ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。夕暮れ時とあります。ダビデが寝てました。シエスタと呼ばれる昼寝ですね。世界ではいろいろあって、仕事もですね、お昼は休みして、昼寝するわけですよ。だからもしかしたら朝起きてたのかもしれませんけれども、でも夕暮れまで寝てたっていうことは、もう本当にまどろんでいたに他ならないわけなんですね。で屋根から屋上からって書いてますけれども、このイスラエルの家は平らです、屋上が。だそこでいろんなことを活動ができるわけですね。洗濯物をしたりですね、そういう状態でダビデのこの屋上に上がってたのも平らだったし、おそらくは、彼女がですね、このバテシェバがこのいたところも屋上だったのかな、見えたわけですね、その彼女の姿が。でダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。人をやってその女について調べたと。目の欲、肉の欲に引き寄せられているわけですね。第一ヨハネに書いてある、世の欲というのは一体何なのかと、世を愛するって一体何なのかっていうので、開かなくていいですよ、私今読みますからね。第一ヨハネの2章の16節で、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものなのですと。この目から見るものによる欲望、そして肉体から出る欲望ですね、引き寄せられているわけですね。で先ほど2節で見たこの見えたっていうのは問題ないんですよ。あと美しかったっていうのは事実です。でも人をやった調べたっていうところで行動に移すところからも罪が始まってるわけですね。イエス様が会員の罪についてお話になった時に、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。でここで見るというのが見えることでも見えて反応することでもないんです。見てまたじっくり見るという意味合いがあります。ですか？だからここが情欲とみなされるこの境界線になるわけなんですね。で、実はですね、ダビデは女性の関係においては伏線があります。妻との関係がうまくいってないという伏線があるんです。サウルの娘ミカルですね、少なくても。ダビデが神の箱をエルサレムに運んだときに、主の前で踊ったんですが、ミカルが蔑んだわけですよ。そしてダビデは気分を害したわけですけれども、第2サムエルの6章の23節に、サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったんです。これはですね、不妊ということじゃないです。 寝なかったってことですよ、一切持たなかったっていうことです。でこの夫婦間の、まあ、ちょっと冷えた関係が、この目に見える美しい女性に惹かれていく、つまり妻を忘れていく助けになったことは間違いないですね。で報告を受けたわけです。もうこの女は触れてはいけないんですよ。ヘテ人ウリアの妻だと、そしてエリアムの娘だったと。でこれヘテ人ウリアというのはダビデの部下であって勇士です。第2サムエルの23章にダビデの勇士30人が出ていて、その最後に名を連ねているのがヘテ人ウリアになっています。そして実は、夫のみならず妻の方も近しい人だったんです。バテシェバの父エリアムもまた勇士30人の中にいます。でその父の名が、アヒトフェルなんですね。アヒトフェル、ダビデの議官であり相談役であり、そして、親友でもあった人です。その親、その自分のこのいろんな政治についてですね、この顧問っていうんですか、この相談、あのいろいろ、まあ、ブレインですよ、まさにそのアヒトフェルがですね。でその孫娘が、バテシバだったんですよ。でもちろんね、他の妻と寝ること自体が罪なんですけども、まず裏切り行為ってなる、もう親しい友、またこの部下をですね、大切な部下をこの裏切り行為になるわけですね。でも次の行動を移すんですね。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。まあちょっと寝たところでそれだけでいいやっていうふうに考えていたと思います。今彼は王です。怖いですね。あの神の恵みによって与えられた。だから自分はしもべに徹していなければいけないけれども、今周りを見たらいくらでもやることはできるんですよ。王の権力がありますから。でまあちょっとやったけどまあいいだろうと。で身ごもりましたという、まあ、報告があったわけですね。まあ月の汚れを清めていると。あのこれ衛生的な意味だけじゃなくて、あの儀式的な意味もありますね。あのレビ記の15章でこの月のものからこのね、あの不浄の期間だ、ね、不浄の期間があるよと。でそれをですね、あの清めていたわけですけれども、あのその後ですから妊娠する可能性も大わけです。でその危険も分かっていたにもかかわらず、まあ、その関係を持ったわけですよ。肉の欲っていうのは冷静な判断を狂わせますね。あのサムソンがデリラと寝た時もそうでしたが、次いきますよ。ダビデはヨアブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入っていくと、ダビデはヨアブが無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが、王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君と家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかったと。ダビデは罪を隠そうという努力をしていくわけですけれども、隠すことができないということがですね、この見ていくことができるわけですね。聖書では罪は明らかにされるというもの、原則が働いています。モーセがですね、ルベンとガドに対して、このルベン族とガド族に対してこう言ったことありますね。あなたたちは主に対して罪を犯すのであり、その罪は身に及ぶことを知るがよい。これ民数記の32章の23節。罪が身に及ぶ、つまり罪があなた、あのだから罪を隠すことができずに、この明らかにする、身に及ぶっていうのはつまりあなたに追ってくるよと、その見返りはあるよっていうことですね。 で、ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたも遠征してきたものではな、来たのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダもカリオに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前にあなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。まあね、あの妻のところ戻ればですね、同じ時期にですね、そういう関係を持ったら生まれてくる子はあのウリアの子だとごまかせるわけですけれども、ウリアをねぎらうふりをしてですね、でもこのウリアすごいと思いません？非常にこの倫理観が高いですね。ダビデ自身のもとについてきている家来ですよ。ダビデ自身が育てたこの勇士をですねがいて、今そのことによって彼の罪の隠蔽が阻まれているという状態、皮肉な状態が起こっているわけですね。で、ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前にで食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった、ですね。もう本当にこれでもうバレるっていうことが分かった時点で、神の前に出て自分の罪を言い表して神の憐れみを求めればよかったんですけれども、まあ、次そうしないと。罪というのは一つの罪だけで終わらないよということです。一つ罪を犯すと膨らんでいくよと。だからパンダネのようであると、この形容されているわけですね。第一コリントの5章の6節で、あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですかとあります。そして14節、朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなたは退き彼が撃たれて死ぬようにせよと、殺人を企んでいるわけですね。わからないように戦場で死ぬように考えていて、でこれって実はサウルがダビデにやったんですね。一度あのペリシテ人の手に落ちるように仕向けたことがありますが、同じことを今やって、なんとこれがちょっと残酷ですね。ウリア本人にこの手紙を持たせているわけですね。そしてヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、町の民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エル・ベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて、テベツで彼を殺したではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来、ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。ですね、あのここに出てくるアビメレクというのは、あの獅子記に出てくる人物で、この、ギデオンがソバメとの間で産んだ子ですね。で、あのギデオンの息子70人を虐殺して一人だけ逃れてですね、そしてアビメレクに対する呪いを宣言して、あの獅子記を読んだことある方はですね、もう覚えてるかもしれませんけども、で最後にアビメレクはその今言ったように女がですね、この城壁から投げて、この引き牛の Y 氏でですね、この殺された。だから城壁に近づくなっていう、まあ戦術の話をしてるわけですよ。城壁に近づく、なんでそれやったのかと言われたら、そういうふうに答えれば大丈夫だよと、まあ、そこまで答える必要もなくダビデは了解します。次22節、こうして使者は出かけダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で私たちに向かって野に出てきましたが、 私たちは門の入り口まで彼らを攻めてきました。すると城壁の上から射手たちが、彼らあなたの家来たちに矢を射かけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するのは、剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃して、それを全滅せよ。あなたは彼を近づけなさいと、もう力づけなさいと、何事もなかったように返答し、そして26節、ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて、夫のために痛み悲しんだ、葬儀を持ったということですね。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。これまで主の皆が出てこなかったんですけれども、ここで出てきましたが、もちろん主は全部これを見ておられたわけです。今人間的には罪を覆い隠すことができています。できています。そしてバテシバを自分のところに迎え入れたというのは、まあ当時の王としてはですね、この褒むべきことなんですね。死んだ勇士をですね、死んだ部下の妻がやもめになって、生活が困難になります。そして王がこのメトル、もうやもめになった人をですね、妻に召し入れるということは、なんとこの自分の部下に目を留めているんだという、まあ、一つの何て言うのかな、まあ、善行ですね、良い行為として思われるわけなんですよ。だから表向きは何の問題もなかったんです。ダビデはこの間どういう状態だったかと言いますと、詩篇の32編の3節から4節に書いてありますが、こう書いてあります。私が黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。こういう疲れと乾きを覚えていたわけですね。肉体の疲労までをもたらしていた。表向きは情け深い王を演じながら、内側では姦淫と殺人と裏切りの罪を覆い隠していかなければならない。これを聖書は偽りと呼んでます。偽りというと、私たちは嘘、そのなんか真実のことではないことを言うことだけを考えてしまいますけれども、聖書の中をよく見ると、その生活の在り方に二重基準があるときにですね、偽りという言葉をですね、この使っていますね。でこれやってると、私たちの魂を疲れさせて乾かせますね、乾きを覚えさせます。そして12章ですね、預言者であり友人であるナタンがダビデを叱責しますが、素晴らしいですね。こういう友人がいると素晴らしいですね。あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝ると箴言に書いてますけれども、ナタンは真の友人でした。はっきりと言います。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は飛んでいる人、一人は貧しい人でした。飛んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。すごいね、ペットですねこれね。ある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しましたと。これもちろん多くの妻がダビデを、多くの妻がダビデにはいるにもかかわらず、たった一人の妻しかいない大切なその妻ウリアをからその妻を取り上げたということを意味するんですが、するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。 主は生きておられる、そんなことをした男は死刑だ、その男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。まあ、自分自身が羊飼いだったんで、出身がですね、こういう貧しい人の気持ちが一層のこと分かったかと思います。飛んでる男は死刑だと、4倍にして償わなければいけないと言ってるんですが、これは、出エジプト記の22章の一節に、この盗んだ場合ですね、羊を4倍にして4頭で返さなければいけないというのがあるんですね。この律法に従って言ってるんですが、で彼は自分自身のことを言われていることに気づいてなかったんですよ。自分が責め立てていることが、自分少し状況を変えただけで自分に当てはめたら全く同じことを行っていることに気づいていなかった。これがイエス様が言われた、裁いてはいけません、裁かれないためで、戒めの中にあるわけですね。でパウロがローマの2章でこう言ってます。あなた方は他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。死刑だと彼は叫んでます。死刑だ。別にこれは死刑ではないんですよ。この例えの中では4倍にして償えばいいだけの話ですよ。なんで死刑と言ったんですか。両親の咎めを感じてるからなおさらのこと厳しく言ってるんですね。これ昔の話なんですが、あるテレビ伝道者がですね、カインの罪を犯した他のテレビ伝道者のことをものすごい手厳しく批判したことがあります。で実は本人がカインの罪を犯したんです。これ発覚したんですね。だ自分の心が責められているので、かえってその罪を犯している人を責めているわけなんですね。で7節で、ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を下げすみ、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。大事な言葉がここは、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。その次に主の言葉を下げすんだと、ダビデの過失の本質です。ダビデが神に全てを明け渡していたから、神が恵みを豊かに施していました。彼の王国は全部神がなされました。自分が手を汚したことはありませんでした。妻もそうでした。なんだっけ、愚かっていうのはなんだっけ、ナバルね。あれも彼は手を下しませんでしたよね、アビガイルについて。すべてを明け渡していたから、神がそれを全部与えて、でですね、ここで私の主人と、あなたの主人だ、間違えた、あなたの主人の家、あなたの主人の妻たち、あなたのところに渡してね、これおそらくですね、ダビデにはこういう引け目があったと思うんですね。自分の主人から私は取ってしまってるんじゃないかっていう、サウルですね。でもそんなことないよと、心配しなくていいんだよと、私がそれをしたんだよと、王権を移したんだよ。だからここにある世界は、このローマの8章の32節に書いてある世界なんですよ。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうということで、彼がしてしまった過ちは、カインの罪と殺人の罪なんですけれども、神の主権に服さなかった。恵みをないがしろにした。自分で手を出したということになります。主の言葉というのが、これがカインしてはならない、殺してはならないの掟のことですが。で、もっと多くのものを増し加えただろうにという言葉から、私はですね、 これ、他の人が、説教したらですね、ちょっと違う、他の人とは違う解釈してるかもしれないんですけども、ダビデが複数の妻を持っていることをですね、もうこれで罪だというふうに言う人が多いんですね。その前にもエルサレムで王となったときに複数の妻をもう持っていますね。でこれ罪だって言ってですね、言うんですよ。でもですね、当時は王がこう位につくときに複数の妻をこの持つっていうことは、こう文化的に許されていることだったんですね。でこれ自体が問題じゃなかったんですよ。これ自体が、まあ、今で言ったら何だろうね、現代 の, あ れ, のあれに合わせるとどうなるかって言ったら、まあ、車を持つみたいなね、牧師が、うん、こんなもんですよ。また家を所有するとか、どうですか、罪ですか。罪と言ったらね、ちょっとね、牧師にはね、厳しすぎますよ。製品でなきゃいけないっていう間違った考えがありますよね。でも高級車乗りましたらどうですか。いや、これは一線化して超えてるなと思いますよね。ソロモンがそうだったわけですよ。ソロモンが、モーセがですね、前もって多くの妻を持ってはいけないって言いました。それはですね、心が離れちゃうからだって言ったんですよ。千人の女を持ってた。でも普通の自動車を購入するようなものですね、まあ、ちょっとね、その女性と自動車一緒にしちゃったら、このそういうふうにちょっと誤解しないでほしいんですけども、その文化的に許容されてるっていう意味で今お話をしてるんですね。でももしその車をですね、お金、教会のお金を横領したらどうですか。これは大きなことですね。ダビデがやったのこれなんだよということであります。惜しみなく恵みを与えておられるところで手を出すことによって、それがめちゃくちゃになっていくという、恵みの世界がめちゃくちゃになっていくという、これが大事なんです。自分は手を出していないダビデです。明け渡しているダビデがもし手を出すとどうなるかといったら、イエス様が言いました。裁いてはいけません。裁かれないダビデです。自分がやっていることの計りに従って自分もそれが計られると、自分が蒔いたものを刈り取ると、この世界の中に入っていかない、恵みの反対になるわけですよ。これがそれで10節、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。まず剣でウリアを殺したから、今度は剣がダビデの家から離れなくなる。でこれがこれからの話になって、まずアムノンが、自分の息子アムノンが同じく息子をアブシャロムによって殺されて、アブシャロム自身も後で殺されて、アドニアという息子もソロモンが王位についてから処刑されるというふうに、剣が離れなかった。で次に11節、主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は、百中公然と、略中公然と、白中公然とあなたの、妻たちと寝るようになる。これがダビデの息子アブシャロムが、このダビデが残したそばめ住人ですね、エルサレム、王宮の屋上で全イスラエルに見える形で行ったわけなんですね。これはですね、さっき言ったように、その私が王となったんだよと、乗っ取ったんだよというジェスチャーであります。だからそのなんか情欲に従ってやってるっていう、もちろん情欲も含まれてるんですけども、そういう以上にその王と王のその王権を乗っ取ったんだよっていう、その王の前の王の女を取るっていうのはそういうことなんですよ。まあ後で次回かその次かで読んでいきますから、分かると思いますが、これを言ってるんです。このあなたの友って書いてますけど、近しい人ですね、自分の息子だったわけです。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行う。ウリアの妻と行ったことは隠れて覆われていたんですけれども、それを明るみに出されるという、この厳粛な真実があるわけですね。イエス様も言われました。ルカの12章の2節と3節で、覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められますと。 これが神が私たちを裁かれる方法であります。そして13節、ダビデはナタンに言った、私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。ここから私はダビデのまた模範の生活を見ていくことができます。それは罪の告白と悔い改めの生活です。多くの人がダビデの過失をですね、ことさらに咎める意見を言いますが、むしろここから私は彼が罪を告白するもの、罪を悔い改めるものの模範、後半の人生、ダビデの後半の人生から学ぶことができます。で、列王記の著者がこう言ってるんですよ。第一列王の15章の5節、それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。ここまで言ってるんです。すごいですよね。だからこれから見ていくことは悲惨な話ではなくて、罪を犯してしまった者が信仰を持っているにもかかわらずですよね。どのように生きていくべきか、この模範になります。で、主に対して罪を犯した私はですね、これ短いんですけどものすごい重みを含んでます。自分が敬って愛している主、この方こそが私の神であって私の王であられるのに、この主に対して罪を犯した。短いからこそですね、これが真実なんですよ。これサウルの罪の告白と比べるともう明確なんですね。このアマリク人の王を殺さないで家畜王も生かしておいたことについてサムエルに言った言葉が、サムエル、第一サムエル記の15章の24節と25節になるんですが、サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、私は民を恐れて彼らの声に従ったのです、どうか今私の罪を許し私と一緒に帰ってください、私は主を礼拝いたします。いかがですか、言葉多いですね。で、主の命令に背いたという言葉だけじゃなくて、いろんなことを言ってその告白が非常に表面的、軽いものになってるんですよ。このダビデがこの主に対して罪を犯して、これね、実はヘブル語だと 2文字だけになってます。たった2文字、この私は罪、主に対して罪を犯したというか長いんですけど、日本語だと2つの2 words、2つの単語しかないんですけど、これですね、どういう意味を含んでるのか、51編開きましょう。詩編のですね、詩編の51編です。指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来たときですね、主よ、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の罪、背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は私の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたにただあなただけに罪を犯し、あなたの御目に 悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。罪は主に対して行ったものなんだと、すごい大事です。バテシバには害を与えたでしょう。ウリアに対しても害を与えました。周りの人にも迷惑をかけてます。しかしダビデはこれらのことが全部神から来てる。バテシバとウリアの夫婦関係も主が与えられて、主が境界線を設けられて、そして会員の罪を犯してはならないという掟を与えられて、だから全てのことが主から来ているということを信じているからこそ、その領域を侵害したことに対する背きの罪だということ。神に対して罪を犯した。さっきのサウルは違うんですよ。もうなんか他の人間関係もうたくさん入ってるんです。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。そして次に、主が宣告されるときにあなたは正しいっていうのは、これもね、罪の告白の定義ですね。主が言われることに同意するということです。これからのダビデの人生は、 主が彼を裁かれることについてそれをすべて甘んじて受けるという姿勢になっていきますですか。で次に5節で、ああ私は咎ある者として生まれ、あの今あれ詩編ですよ、詩編の51編の5節、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥だけになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。わかりますか。自分が犯した罪が一過性のものではなく、ああやっちゃったなと、これ謝ればいいんだなっていうね、はい終わりじゃなくて、自分の深い部分、この性質ですね、母の胎にいる時からも罪あるものだったということを確認して、その性質を取り除いてほしい、清めてほしいと言っているわけなんですね。そして10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。はい、罪を犯すことによって失われてしまうのは救いではありませんですか。毎回毎回救われるために祈らないでくださいですか。そうではないです。救いの喜びが失われるんです。ダビデに主はサウルのようにあなたを退けることはないって言われたんですよね。覚えてますか。約束でありました。救いは失われないんですよ。喜びです。で次に、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたの元に帰りましょう。神を、私の救いの神を、地の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全勝の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。今の状態で生贄を捧げても、自分の血の罪を拭い去ってくださらない神に、神様が無意味であることを訴えているわけです。まあ、サウルとも正反対ですね。サウルは、私は主のために全所に行けねえよって言ってですね、主の命令に背いたことについて何ら悔いてなかったわけです。で、自分が罪の悔恨、罪の悔い、それから罪の許し、この確信なしに礼拝はできないよということをここで訴えてます。で、大事なのが、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、これを蔑まれないと。素晴らしいですね。素晴らしい約束です。そして戻りましょう。第2サムエル記の12章に戻りましょう。ナタンのさっきの言葉、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。素晴らしいです。さっきダビデ自身が死罪だと言いました。死ななきゃいけないんですよ、本当はダビデは。カインの罪を犯しました。殺人の罪を犯しました。でも、すぐにその罪を許してくださったんですね。このことについても、また戻るんですが、詩編の32編に書かれていて、1節から5節までをお読みしますが、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていたときは、さっき読みましたね、一日中埋めて私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。素晴らしい。幸いです。癒しが骨髄にまで流れ込んでいったことでしょう。でですね、ここで即座に許されましたね。すごい大事です。少しずつ許すんじゃないんですよ。ちょっとずつ苦しみながらですね、徐々にその度合いを少なくしていくんではないんですね。私たちでそう考えますよね。少しずつ少しずつ、ちょっとこれ急に全部許しちゃったら またいい気になるだろうとかですね、思うわけなんですよ。でも神の許し方というのは違います。第一ヨハネの一章の9節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じている正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。すべての悪なんです。で、面白い話があって、いつも話してるんですけど、ある大学生の女の子がですね、ちょっと私は、罪を全部言い表すことができたか不安なんです、まだ気づいてない罪があるかもしれません。でそういった時にですね、もうじゃあ第一ヨハネの一章の9節を開いてって言って開いて読ませたんですよ。そしたら彼女終わったらですね、アーメンってこういうんですね、いつも見慣れてる御言葉ですからね。ちょっと待って、すべての悪から私たちを清めますって書いてるよって。もういつも読んでるから、アメーとかって言うんだけれども、すべての悪って書いてあるよ。すべてなんですよ。そしてイザヤ書の1章の18節も有名な言葉ですが、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。これもやっぱり全部なんですよ。そのまま全部なんです。少しずつじゃないんですよ。いいですか、ここすごい大事です。なぜならば、この真理は私たちの文化にないからですね。過ちを犯すとですね、とことん責め立てます。許しがないんですよ。で、これがあるからこそ、次のダビデに与えられる神様からの懲らしめが理解できないんですよ。いいですか、とっても大事ですよ。全部許されたんだっていう前提があるんです。いいですか。14節、しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。罪許されたんですが、罪の結果が伴うんですよ。神は時にはご自分の憐れみによってその結果をも取り除かれる時がありますけれども、罪は許してもその結果はそのままにされることがあるんですね。この違いを知るのはとっても大事なんですね。このダビデに対する神の許しというのは、ダビデに寄せる行為って言ってもいいかもしれません。ダビデが主に愛されたものとして、主が彼に与えておられる恵みを彼から引き離さないということ、ダビデを退けない、ダビデを見捨てることはないということであります。でも結果というのはそのまま残ることがあり得る。これ例えというか実際の話なんですが、アメリカで私がカルバリーのコスタメサにいた時、新しい信者の交わりというのがあります。新しくイエス様を信じた人をですね、このこう信仰の基礎を教えるニュービリバーズフェローシップというのがあってですね、そこで証しをした姉妹がいました。ユダヤ人で、ユダヤ人とあんま関係ないんですけど、エイズ患者でした。自分が行った愚かな行為によってエイズにかかったんですね。癒されてないんですよ。これ神の罰ですか？違うんです。罪の結果なんです。彼女は罪が許されて神と共にいるという救いの喜びがあるんです。その喜びは今の肉体がエイズによって滅んでも続いていくものであって、終わりには新しい体が与えられるという許しなんですよ。でもう一つ、殺人の罪を犯した女性がいます。死刑判決を受けて、その後にイエス様を信じた。その死刑判決が下った後に彼女はイエス様を信じ、まっとうな生活に変わりました。もう本当に変えられました。死刑執行されました。彼女の罪許されなかったんでしょうか？今は彼女が主と共にいます。人を殺したということについて、アメリカのテキサス州なんで州政府がですね、死刑判決を下し、そして執行した、その結果は伴ってるんですが、罪は完全に許されたんですよ。これがとっても大事です。この違いを知ることが大事です。 そしてナタンが主の敵に大いに侮りの心を起こさせたって言ってますね。だからね、神様はねダビデを愛してるんですよ。すごい愛してます。これから見ていきますけど、懲らしめっていうのはね神の愛なんですが、ここではどういう侮りかって言ったら、ダビデを選んだヤーウェなる神はどうしようもないなっていうこの敵の侮りですね。だから神はご自分の正しさを表さなければいけない。それで子が死ぬという裁きによって神の栄光が現れるわけなんですが、15節、こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を力を起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きているとき我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼が思ったからである。そうですね、あんなに悲しんでるのにもっと悲しみが増えると、もう悲しみに潰されちゃうんじゃないかと。ところが正反対だった。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて、主の宮に入り礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意させて食事を取った。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですか。お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、奥様が亡くなられると起き上がり食事をなさると。ダビデは言った。子供がまだ生きている間時に私が断食して泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ、子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるだろうか。できないって意味です。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻ってこない。悔い改めのことも心ですね。憐れんでくださるかもしれない。その結果を取り除かれるかもしれないですね。だから彼はそれにかけて祈ってったんですけれども、子供が死んだということで、あ、神の御心はこれなんだと。神はこれによってご自分の栄光を表せたんだと。神の手の中にこの子が入ったんだということで、呼び戻せるだろうかということで、彼は自分の子の死に際して神を見たんですよ。もう子供は神の御手の中にあるということなんですね。とっても大事な話になってきます。さっきですね、詩編の51編で読みました。あなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。この神の裁きを甘んじて受けていくっていう、とっても大事な裁きという言葉、さっきから私使ってますけれども、2種類あるんですよ。ですか、とっても大事です。本当はもっと細かく言ったらいろんな種類があるんですけども、今は2種類にとどめておきます。罪に対して罰を与える、有罪であると宣告する裁きがありますが、もう一つは懲らしめなんですね。で、第一コリントの11章の31節と32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。信者が罪を犯すことによって神が裁かれるというのは、罪に定められるための裁きではないんだよということです。これは罰を受ける、つまり地獄に行く、最後の審判で裁かれて火と硫黄の池に投げ込まれるというものではないんだよと。むしろ罪から離れることができるように、そして罪の定めを受けないように、その罪を離れることができるように、それで懲らしめを与えるということなんですね。ヘブルの12章の11節で、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですか、罪の結果を見ていくということ自体が懲らしめなんですね。で、尻拭いをしてもらうと 人って成長しないんですよ。時には尻拭いを自分でしなきゃいけないわけなんですよ。自分ですることによって罪がいかに醜いものなのか、罪がいかにひどいものなのか、悲しみをもたらすものなのか、これを知ったら自らその罪を話していくようになる。もうこれは一切これよりだと嫌うようになるわけですよ。憎むようになるわけですよ。これが成長なんですね。訓練を受けた結果の成長なんです。それで責められることなく神の御前に立つことができるようになるよと。つまり罪定めから、さっき言った罪定めの裁きから救われるために、神様はそういう裁きを与えられるんだよと、ね、裁き裁きってずっと言ってますけど、はっきりと今違いが分かったかと思います。そしてダビデはあの子のところに行くと言いました。ですか。でも彼は今こっちには呼び求めせない、求められないということを言って、これ旧約聖書、また新約聖書もそうですけれども、これは何度も何度も出てくる話なんです。例えば旧約聖書でヨブはこう言いました。私が再び帰らぬところ、闇と死の影の地に行く前に、ソロモンは伝道者の書で、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰ると。神の中に入ったんだよと。日本人の死生観はどうですか。肉体が死んでも霊魂は戻ってくるんですよね。皆さん、あの歌聞くたびになんかちょっとゾワゾワしたことないですか。あの千の風ですか。ゾワゾワしますね。あれが日本人の死生観です。で、これとはダビデは正反対に、死んだ人のことで悔やんだり、死んだ人に話をかけたり、死んだ人のために踊ったり、死んだ人と自分との結びつけを一切取っていて、神の前に出ていくということだけをした、礼拝をしていったわけなんですよ。で、私がこれはですね、仕方がないんですけれども、皆さんもしたことあると思うんですけども、でも私は正直好きではないクリスチャンの話題があります。あの人は天国行ったのかどうかっていう話です。あとこういう質問ですね。この人、この場合は天国に行ったんですか、地獄に行ったんですか。で、この議論自体が今のダビデと違うんですよ。態度が神の領域なんですよ。例えば生まれてくるのは神の領域なんですよね。命を与えて命を取るのも神の領域だ。どっちも神の領域で、例えば私たちが子供がこの胎児からですね、受精してからですね、赤ちゃん生まれる前、神秘ですよね。これをどうやって説明できないですよ。もう完全に神様なんですよ。臓器を作っておられる。死ぬのも神なんですよ。で、その後の世界というのは神様なんです。だから葬儀に出る、キリスト教の葬儀に出るっていうのはその人と会うためじゃないんですよ。神を礼拝するんです。そして、まあ、結婚式もそうですね。2人をお祝いする、まあ、そうなんだけど、神を礼拝する。結婚式も葬儀も神を礼拝なんですね。神に会える時なんですよ。で、こうやって全てを明け渡した。で、24節で、ダビデは妻バテシバを慰め彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女が男の子を産んだとき、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして、主のためにその名をエディデアと名付けさせた。はい、いいですか。裁きの話してましたけれども、恵みの働きが始まりました。ダビデは懲らしめを受け、裁きを受けているけれども、恵みって共存できるんですよ。っていうか共存す、よく働きますね。共存してますね。バテシバをまず慰めたとあります。彼は結婚を聖なるものとみなしました。たとえ会員によって結ばれたんですけれども、神はじゃあ離婚しなさいとは言わなかったんです。これ聖なるものとされたんです。で、悔い改め、そのところから、自分が悔い改めたところで神が 良しとされてくださった、良しとしてくださった、そして生活をするわけですね。あの第一コリントの7章かな、忘れたんですけども、召されたところにとどまっていなさいと。あの割礼を受けた者は割礼の後を消す必要はないし、割礼を受けてない人は割礼を受ける必要はないよと。奴隷の人はことさらに奴隷の身からですね、あのする必要、あのこれ、ま、本当の話なんですけど、アメリカでですね、あの私があのこの奉仕するわけですけど、あの事務所でね、でいろんな人、いろんなこの相談が来るわけですよ。で私の隣に行った牧師さんのですねところにね、性転換をしたっていう人があってですね、でイエス様はその後信じたんですよ。戻す必要があるんですかどうですかって言った時に、牧師はこのさっきの第一コリントの7章を挙げたんですね。示されたところにとどまっていなさいっていうところに言ったんですよね。無理に帰る必要ないよと。いやでもね、割礼って実際にね、その性器にかかることですから、あの合ってると思うんですけれども、ですからこれをね、聖なるものと彼は見なし、そしてバテシェバを慰め愛した。その結果生まれたソロモン、このソロモンが四つ木の子になるんですよ。そしてバテシェバ自身がイエス・キリストの系図の中に載ってるわけですよ。これこそザ・恵みでしょ。これこそザ・恵みですよ。わかりますか。罪の増し加わるところに恵みがあふれるんですよ。これね、はっきりさせた方がいいです。すべて罪許された、まず第一点。懲らしめ、裁き、甘んじて受ける、第二点。そして恵みがあるよっていうのが第三点です。ですか。そしてさて、ヨアブは、あの戻りますよ、元の仕事に戻ります。アモン人ラバと戦い、この王の町を攻め取った。ですか。ヨアブはダビデに使者を送っていった。私はラバと戦って水の町を攻め取りました。しかし今民の残りの者たちを集めてこの町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名がつけられるといけませんから、水の町とありますが、水の供給を断ち切ったわけですね。あの要は、でこれでもう生き延びられなくなるから、もうこれはもう勝敗が決まっております。で、ヨアブがやったっていうふうに言わないように王様来てくださいと。そこでダビデはようやく行きますよ、民のすべてを集めてラバに進んでいき、これと戦って攻め取った。また元のダビデに戻りましたね。彼は彼らの王の冠をその頭から取った。その重さは1金1タラントで宝石がはめ込まれていた。その冠は王のダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきたと。なんか1タラントって 34.3 キロですか。どうやってかむったのかちょっと分かんないですけど、彼はその町の人々を連れてきて、石のこぎりや鉄のつるはし、鉄の斧を使う仕事に就かせて、レンガ作りの仕事をさせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと町のすべてはエルサレムに帰った、民のすべてはエルサレムに帰ったと。このように戦いが終わりました。で次回から13章からですね、あのさっき言ったナタンが予言したですね、宣言した、お家騒動ですね、剣が家から離れないという話に入ってきます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがこれほど、なんて言ったらよろしいでしょうか、主よ、私はダビデを愛しておられるあなたを見ることができました。天のお父様、ありがとうございます。どうかダビデのように私たちが歩んでいくことができますように助けてください。あなたの前に裸のままで幼子のように生きていくことができますように助けてください。お願いします。私たちの心を清めてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。